ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けてということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも、喜びの中にも、この喜びが湧いてくる。水は低きに、火は上に、これは天地の道理である。道理に従うから、その折々のリズムが生まれてくる。神の信用、神に用いられずの意もついてくる。神様に使ってもらわねば人は助からん。お役に立ちたいの一念が神様への情念と変わる。信心による助かりとあります。やはりどこから生まれてくるのか。今朝いただきますのは、やはり信心の助かり、信心による助かり、それは神様との天地金の神様との交流。師匠は天地との交流とか天地とのコミュニケーションとおっしゃっておられますが、そのコミュニケーションから生まれてくるところの人の助かりというのでしょうかね。そこには神と人というものがあります。神様、天地金の神様が願われること、特に人間氏子に対して願われること、神様の願いは人間氏子の真の助かりにあると。人間が真実助かっていく、そのことのためにさまざまなお働きをしておられる。その真に助かるということはどういうことだろうかと、まあ、それはそこからまた真の助かりということを求めていけば、いろいろな表現を師匠もしておられますが、誠の安心とは、あ、失礼、誠の信心とは誠の安心をいただくことですとか、そのいわゆる安心の心、これも助かった心でしょうけれども、その安心の心の助かったといっても助かりようがいろいろありますね。いわば師匠、取り次ぎの先生、取り次ぎ者にすがっての助かり、取り次ぎのまず第一は、まあそこからかもしれませんね。あの先生にお願いすればなんとかなる、困った時にはあの先生にお願いすればなんとかおかげを授けてくださるという、いわば取り次ぎ者を頼むすがることによる安心というのでしょうかね。まあそういうのもありますが、それはまあある限りがあると。その頼みとしていた先生が奥に返される、そうするともう頼む先生がいなくなるわけですから、次の代の先生に果たして頼れるか、どうもいまいち頼りがない、まあ頼りないということですね、ということになったりいたします。ですからその取り次ぎの先生に頼ってすがっていただく、そこに安心がいただけれるという安心では、まあ長続きしないというのか、その先生の代限りだということになりますね。それ以上に、それこそあの世までも末代までも安心しておれる、助かっておれる、そのためにはやはり天地金の神様との直接の関わり合いができてこなければならない。 ある時師匠坪総一郎氏が何のことだったんでしょうかね、あるまあ高徳な先生のお話をしてくださっている時だったのでしょうかね、新人の稽古をさせていただく、そしてあなたも、いやあなたは、あなたはあなたの神様をいただかなければならないよというようなことをご理解くださいました。いわば命名で神様とつながるというのでしょうかね、命名で神様とつながった何かを、何かを持って神様とつながるというようなものを、あなたの神様をいただかなければならないよということをご理解くださったのですけれども、その時はまあどういうことなのかよく分かりませんでしたけれども、今でもまだよくは分かりませんが、でもなんとなく分かりますね。師匠は師匠と神様との交流の世界というのでしょうか、師匠の神様をいただいておられた、師匠と神様との間柄が強い絆があったわけですね。そしてまたある高徳な先生は高徳な先生で神様と通い合う何かを持っておられた、そしてそこに神様と通っておられた、ですから私どももまた神様と通う何かを身につけなければならないよ、そしてそこにそのまあ神様との絆ですね、そういうあなたと神様とのまあ直談判とでも言うのでしょうかね、直接な関わり合いというのでしょうかね、取り次ぎ者を、取り次ぎの先生を介してその関わりを持つというのではなく、いわばあなた自身が直接神様と関わり合いを持つというようなことにならなければならないよということでしょうかね。まあその例えて言えば、銀行にお金を借りに行きます、ところがなかなかその本人に信用がまだ十分にない、ですからそこにいわゆる何と言いますかね、保証人を立てます、その知り合いの人であったり親であったり、まあいろいろありましょうけれども、そのいわゆる保証人が単なる保証人ではなく、銀行から信用された保証人、あこの人なら大丈夫、あこの人がバックに保証してくださるなら貸しましょうと言ってお金を貸してくれるという場合もありますね。いわばそのお金を貸し出される本人ではなく、その本人を保証してくださるバックについているその人、その人の何と言いますかね、によって貸してくださる。いわばその保証人が、保証人として信用ができる、だからお金を貸しましょうというお金の借り方がありますね。とそれがそのお金を借りて返済して銀行との仲がまあ良くなってというのでしょうか、お付き合いができて、今度はもう、まあ、これは現実社会にあるかどうか分かりませんが、保証人を立てなくてももうあなたのことは信用ができますと、ですから保証人はいりません、あなたを信用してあなたにお金を貸しますという間柄が銀行との間でできれば大したことですね。それと似たようなことではなかろうかと思いますね。取り次ぎの先生の保証、取り次ぎの先生が保証してくださるから神様がその人を信用してくださるというのではなく、神様から直接信用していただけれるような あなたになりなさいということではなかろうかと思いますね。そのためには神様が私ども一人一人に人間氏子に願われること、それは人間氏子の真実の助かりです。その真実の助かりとは、神様と人間とがそれこそ愛楽し合う世界、愛拝み合い、愛楽しみ合う世界と師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。その愛楽世界へ人々を誘おう、導こうとしておられるのが天地金の神様であるわけですね。その人間氏子と神様とが愛拝み合う世界、愛楽しみ合う世界、ではどうやってそういう世界に導き入れようとされるのか。それはもちろん私どもに投げかけてくださるいろいろな問題もありましょう。いわゆる難儀という問題ですね。その難儀を通して神様がさまざまなことを教えてくださる。私どもがそれこそ人間側から言って結構毛だらけで何もかもがうまくいっているときは、自分の心を見つめるというようなこともありませんね。あ、これでよい、こういう生き方でよいのだと心を改まろうということもないでしょう。あ、授業がうまくいっている、あ、だからここで心をもう一回り大きな心になろうとか、あ、授業がうまく発展しているからその心を悔い改めようというようなことはなかなか普通はしませんね。まあ確かにお礼のための精進といってお礼心でありがたい、だから改まろう、神様にお礼として改まろうというお礼のための精進というのができればしめたものですけれども、なかなかそれはできません。難儀なことがあって初めて、困ったことがあって初めて、ああこれは私のどこが至らなかったのだろうか、どういう心根が神様の心に通わなかったのだろうか、神様はこの問題を通してどこを改まってくれよとおっしゃっておられるのだろうかと、問題が起こった時、自分の思い通りにことが運ばない時、初めて自分の心を見つめる、反省をして改まろうとするものですね。ですからそういうさまざまな、まあ私どもにとってはままならないような事柄が起こってきた時に初めて心を磨こうとする、改まろうとする、腹を立てないように気をつけるというのでしょうかね。そういうさまざまな出来事を通して神様が私どもの心を愛楽世界へと導こうとされる。いわば神様が私どもを導こうとされるそのあり方としては、いわゆる成り行きを通して私どもを導こうとされる、あるいは成り行きだけではなかなか神様を実感できませんから、お知らせですね、神様のさまざまなお知らせ、ご記念中のご神願であったり、特にいただきやすいのはお夢ですね。寝ている間はその意識が遠のいておりますから、神様がお知らせをしやすい。ですからお夢の中で神様がお知らせをくださる。そういう神様とのコミュニケーション、神様からのお知らせであったり、成り行きを通して私どもの心を育てようとしてくださる。そしていよいよそれこそ神様と人間氏子が愛楽しみ合う、愛拝み合う世界へと神様が誘おうとしておられるわけですね。その愛楽世界に初めて人間が真に助かっていく世界、助かっていく世界というのか、助かった世界というのか、 そういう世界があるというわけですね。人間真実の助かりの世界、そこに導くためにさまざまな成り行きをくださり、さまざまなお幸せをくださることによって人間氏子を導こうとしておられる神様だということなのですね。そういうお働きを師匠の元ではいただくことができるというのが、師匠の元で新人の稽古をさせていただく一つの特徴でもあろうかと思いますね。とても神様からのお知らせを通して、また私どもの身の上に起こってくる成り行きを通して、いよいよ神様のご共同くださるその道を歩かせていただきたいものだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。